네, 요즘 봄날씨가 너무 변덕스러워가지고 어떻게 장단을 맞춰야 될지 모른다는 분들이 많으시겠죠? 찌는 듯이 더웠다가 추웠다가 바람이 미친 듯이 불었다가 또 오늘은 눈까지 왔다는데 코쌤 주위에 감기 조심하시기 바랍니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고야크노 編集長ことムトガツキヨです.
네, 안녕하세요. 아시스탄트노 아이미です.
사랑하는 예쁜 춘짠です.
はい、最近の春の天気があまりにも気まぐれでどうやって調子を合わせたらいいかわからないという方が多いでしょう。蒸すように暑かったり寒かったり、風が狂ったように吹いたり、また今日は雪まで降ったというのですが、花冷えによる風にご注意くださいねというふうに言いました。
はい、
うん、花冷え、ね、骨扇注意ですね。花を妬んで寒くなること、骨扇注意と言いますね。寒温度に雪が積もったらしいですよ、3月の後半なのにね。
去年はでもソウルも降りませんでした、
ね、そうだったっけ。
降った
、まあ、気まぐれな天気が春の天気だってことですね。はい、今日のオープニングは今年1月に公開されて最近まで390万人の観客を動員した映画であるパクシニャンさんの霊媒ヤクザパクスコンダルですね。見ました？
うん、私それ見たかったやつだ。
そうなんだ。あらすじをお伝えすると、ボスの信頼を受け子分にも愛されるエリートヤクザであったクァンホパクシニャンフンですね。羨むものもなく順風満帆だった彼のヤクザ人生に最大の危機が訪れる。虎視眈々と彼の座を狙っていたテジューのドスが彼の腹を狙ったのだ。かろうじてそれを素手で受け止めるクァンホ。この時彼の運命が大きく変わる。ね、まあ何かというと、ドスによる傷によって運命線が変わってしまったんだね。
うん、
それ以来おかしな現象に遭遇するようになったクァンホはムーダンの元を訪れるわけですが、そこで死なないためには昼はパクス、夜はヤクザという二足のわらじを履くしかないという無慈悲な宣告を受ける。かくして泣く子も黙るトップヤクザが一夜にして霊剣新たかな韓国一の霊媒師となったという話ですね。パクスというのは男の霊媒師のこと、うん、パクスムダンというわけだけどね、ムダンというのが恐れ山のイタコとか沖縄のユタみたいな霊媒師のことを言うわけですけどね。まあそんなに深くないコメディーですよ。だけど結構感動もあります。で、問題はどこで評価が分かれるかというと、パクシニャンさんがかなり軽い役に変身しちゃってるわけ。もともとパクシニャンさんって陰りがあって深刻なヤクザ役でピッと飛ばしてたじゃないの、まあ、今回陰りも何もない明るい人のいいヤクザになってんだよね。だからそういった変化が好きだという方にはおすすめの映画なんですけど、あともう一つ、やっぱりスピリチュアルブームが懐かしいという人にはいいかもしれないですよね。まあ、韓国のスピリチュアル映画として私とかあゆみちゃんがおすすめなのはハローゴーストじゃないの、
ね、ハローゴーストいいですね。2011
年のチャテヒョンさん主演のね、うん、まあ、その系統であるわけですけど、今回は子役のユン・ソンイちゃんっていう女の子が可愛いんですけど、キョンサンドーサツリでクァンホのことをアジェアジェって呼ぶんだよね。アジョシのことですけどね。その女の子がすごいキーポイントになってるわけで、一種の大どんでん返しみたいなのもあるんだけど、で一応このパクスというものを紹介しようと思ったんだけど、基本的にムーダンの世界は女性の世界なの。霊を下ろすとかっていうのは女性の役割なわけですね。だけどその中に男性が少しだけいるっていうのがパクスで、パクスっていう言葉は多分パクサ博士から来てるんだけど、まあ、いずれにしてもそのパクスが女性化して霊を下ろすわけですよ。女装するわけ、チマ履いて化粧して裏声で女みたいな感じで話して霊の言葉を伝えたりするわけね。だから面白いわけ。ヤクザのもう無慈悲な命を懸けた男の世界のトップヤクザがなよなよしてアイシャドウとか塗っちゃってね、裏声で話すわけだから、で本人も嫌がってんだけど、でもだんだん途中からかなりハマってくわけですよ。で、まあ、ムーダンについてですけど、シャーマニズムですね、韓国ではもう三国時代の初期から存在が確認されていて、三つの役割を持ってるわけなんだけど、神にお祈りを捧げたりする司祭の役割、獣医というんだけど呪文で悪霊を駆逐して病気を治したりする医者の役割、そして最後に、まあ、未知の世界との橋渡し通訳みたいな役割として、まあ、吉凶を占ったり神の声を伝える預言者の役割、この3つの役割を持っているのがムーダンという存在なんですよ。で、このムーダンがそういった役をやるときにはどういうことをするかっていうのがクッというんだけど、鐘とか鈴とか鳴らしながら踊ってぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねて、そして髪を下ろしたりね、儀式をするのをクッというわけだけど、結構今でもやろうとする人はいるわけですよね。 あと面白かったのは、実に変わらない忠誠を尽くす弟分がキム・ソンギュンさんが扮しているキャラなんですけど、これがいいキャラでね、運転手がその彼なんだけど、後ろに乗ってるクァンホが一緒にいろんな霊が乗り込んできちゃうわけ。彼になんかいろいろ話を聞いてもらいたいし、恨みを晴らして成仏したいので、たくさんの霊が乗り込んできてんだけど、後ろ見るとクァンホ一人しか乗ってないわけじゃない。ところがなんかもみくちゃに本人はされてるんだけど、あーってこう手伸ばしながら、やめろやめろとか言って、ヒョンニム何をやめるんですかみたいな、降りろとか言って、ここで私が降りたら事故ですよとか言って、何か伝えたいことがあるなら言ってみろとか言って、ヒョンニムさらんへよとか言ってそんなシーンがあったりとかね、面白い映画じゃないかと思いますね。ということで、今年最初にヒットを飛ばしていたスピリチュアルコメディパクスコンダルについて紹介してみました。それでは勉強ですね。おぬれハングンマイ。はい、それではつんちゃん、復習の時間です。
はい、
これ一度味をちょっと見られますか、おばさん。
英語半本マスジョンポシゲッスよ。
そうだね、おばさんは
味もに。
はい、いやー、このジョンをお前一人で作ったのかい？
兄、イ・ジョヌル。
うん。
の、ホンザ・マンドゥンゴに。
はい。これ、最初から私がみんなやったんです。
イコ、ジョン・ブット・チェガタ・ハンゴエヨ。
はい、ということですね。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日は、料理修行シリーズですけれども、この間もうお墨付きをもらっちゃったから人に教える番だね。で、登場人物を教えると、ずーっと前に出てきた下宿のおばさん以外の住人がいるでしょ。
あ、息子。
そうだね、スンヒョンくんですね。スンヒョンくんとつぐみちゃんの会話です。それじゃあ聞いてみましょう。
スンヒョンあ、여기서뭐하니？
지금라면끓이고있어요。
그래？몇개나끓이는데？
딱한개요。
그렇다면너는냄비에물을너무많이넣었다。
はい、どうですか？
スンヒョン何してん
の？スンヒョン。
スンヒョン？スンヒョン何してんの？
うん。そして？
ラーメン作ってんの。
はい。そして？
何個？
うん。
一個。
うん。
水入れすぎ。
はい。だいたい内容を把握したってことだね。じゃあ抜けてるところを埋めるために2回目聞いてみましょう。
승현아여기서뭐하니
지금라면끓이고있어요
그래몇개나끓이는데
딱한개요
그렇다면너는냄비에물을너무많이넣었다
はい、どうですか韓国語で。
승현아여기서뭐하니、
응、
지금라면끓이고있어요、
응、
그래몇개끓이
끓이そして
딱半げ。
半丸。
よ。
そして？
그렇다면燃費へ물많이乗った。
そうだね。はい、ちょっと何箇所か抜けてるだけで大体聞き取ってますね。じゃあゆっくりバージョンで完成させてみましょう。
スンヒョンあ、여기서뭐하니？
지금라면끓이고있어요
그래몇개나끓이는데
딱한개요
그렇다면너는냄비에물을너무많이넣었다
はい、じゃあ3行目からでいいよ。
그래몇개나끓이는데딱한개요、
はい、
그렇다면너는냄비에물너무많이넣었다
はい、100点です、ね、クリダじゃなくてクリダだったんだよね。はい、ということで私が日本語を言いますので、あやみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあやみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。スンヒョン、ここで何しているの？
スンヒョン아여기서뭐하니
スンヒョン아여기서뭐하니
今ラーメンを作っています。
지금라면끓이고있어요
지금라면끓이고있어요
끓이고じゃなくて
끓이고있어요、
はい、そうなの？
그래
그래
何個くらい作るの？
몇개나끓이는데
몇 개나 끓이는 데?
각길이 1個 です。
딱 한 개요.
딱 한 개요.
それなら君は鍋に水を多く入れすぎたよ。
그렇다면 너는 냄비에 물을 너무 많이 넣었다.
그렇다면 너는 냄비에 물 너무 많이 넣었다.
はい、それではあみちゃん、タム뭐죠?
단것 표현 ですね.
はい。桃は パッチムで終わる名詞について親しみを込めて下の人を呼ぶ呼びかけですね。だから何々やとかね、何々よ、何々め、何々ちゃんとかね。母音で終わる場合はあじゃなくてやに変わるんですけどね。みなちゃんだったらみなやってなるわけだよね。おい君ってどう言いますか？
ん？イサラマ？
うん。イサラマってやつ。やいこいつ。
イノマ。
そう、イノマってやつね。はい。あるいはこういう歌ありますよね。月よ月よ明るい月よ。
たらたら、밝은たら。
はい、たらたら、밝은たらですね。そういう月を呼ぶとき、月よのたらというふうになるわけですね。はい。
ラーメン。
ラーメン。
くりだ。
沸かすなんですけど、まあ沸かして作る料理を作るという意味にもなりますね。紅茶を入れるってなんて言いますか？
紅茶をくりだ。
キムチチゲを作る。
キムチチゲをくりだ。
はい。
몇もも。
いくつのということで、何名って何て言いますか？
みょんみょん。
何年？
みょんにょん。
はい、ということですね。みょんとかにょんとか、びょんの前では、ちよがにゅんに変わるんですね。はい。
ももけ。
何個ですね。助数詞ですね。
ももな。
何々でも、数量について何々くらい。それ以外に、何々な、何々なっていう列挙の意味。何々やっていうことにもなるし、じゃあ、雪が3メートルも積もったって何て言いますか？
눈이3미터나쌓였다。
はい。3メートルもっていう程度が大きいことを表してるわけですね。何個ほど必要ですか？
몇개나필요하세요？
うん。大体の量を聞いてるわけですね。どのくらい遠いですか？
얼마나멀어요？
はい。同じですね。続いて。
딱。
これは音です。基本的には擬音なわけだけど、きっぱりとかすっぱりとかぴったりとかかっきりとかきっちりとかね、そういう意味の擬態語、擬音語ですね。
그렇다면。
그렇다하면という意味で、そうならばということになりますよね。그렇다면というに激音になりますね、たがね。
燃費。
鍋。
飲む。
はい、この間やりましたけど、どうこしてあまりにということですね。正しい韓国語としては否定的な意味なんだけどね。日本の全然みたいに日常語としては肯定的な意味でしょっちゅう使われているってことでね。
乗った。
入れるですね。これ以外に、むる乗ったっていう場合だけど、これは注いだって意味だから、そういう場合になんて言いますか？
ぷった。
はい。むるぷおっそってなりますね。はい。それじゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初につんちゃんからですね。
そういうふうな、여기서뭐하니？
지금라면끓이고있어요。
그래몇개나끓이는데
딱한개요
그렇다면너는냄비에물너무많이넣었다
はいじゃあ答えして
승현아여기서뭐하니
지금라면끓이고있어요
그래몇개나끓이는데
딱한개요
그렇다면너는냄비에물을너무많이넣었다
はいじゃあ다음뭐죠
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。練習用に敬語に直していますけど、最初の文型は誰々ここで何しているのですね。
승현아여기서뭐하니미화야여기서뭐하니나비야여기서뭐하니
はい、미화ということで母音で終わる場合、パッチムがない場合にはやに変わるということですね。ミハという名前、女の子の名前ですね。ナビというのは、これはもう猫の名前ですね。蝶々のことなわけですけどね。猫によくつける名前です。続いて、それなら、何々に何々を多く入れすぎましたよ。
그렇다면、燃費へ물을너무많이넣었어요。그렇다면、スープへ소금을너무많이넣었어요。그렇다면、커피へ설탕을너무많이넣었어요。
はい。スープ。というのはスープですね。ソグムというのはお塩ですね。コピーというのがコーヒーで、ソルタンというのが砂糖になりますね。はい、それじゃあ練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文していってみてください。
승현아여기서뭐하니？
はい、じゃあ練習してみましょう。
승현。
승현아여기서뭐하니？
미화。
미화야여기서뭐하니
나비
나비야여기서뭐하니
はい。じゃあ続いて。
그렇다면냄비에물을너무많이넣었어요。
はい。じゃあ練習しましょう。
냄비、물。
그렇다면냄비에물너무많이넣었어요
はい。
スープ、소금。
그렇다면스프에소금을너무많이넣었어요
커피설탕
그렇다면커피에설탕을너무많이넣었어요
はい、そうですね。커피ですね。じゃあ、後の方の文章で、つんちゃん、言ってみましょう。
그렇다면、냄비에김치를너무많이넣었어요。
うん、そうですね。何を作ろうとしてるの？
キムチチゲ。
でもキムチチゲはたくさん入れてもいいんじゃないの？わかんないね。
筆チゲとかかな。
そうだね。あ、キムチチゲになっちゃったやんみたいな。はい、ということで、それでは
お便り質問コーナー。
はい、お便り質問コーナーですね。最初のお便りは、これはツイッターで来たお便りなんですけども、あやみちゃんに読んでもらいましょう。
のんのんのりこさんからです。はじめまして、はい。いつも楽しませていただいています。私は韓国の風習やしきたりについても知りたいです。例えば、打ち身の時、卵でなでなでするのや、痺れた時に鼻の頭に唾をつけるのや、胸焼けの時、指から血を抜くなど、不思議なことがいっぱいなんです。紹介していただきたいです。
はい、ということですね。打ち身の時ね、まあよくこう顔とかに殴られて、
ドラマにいっぱい出てきます。
青くなった時にね、卵でなんでだろう。これはもう卵の冷たさで冷やしてるわけでしょ。
あ、冷たいからやってんですか。
でしょ。いや、それ以外ないと思うよ。冷やすのに卵、生卵を利用してるわけでしょ。コロコロ転がしながら。ね。はい。そして、痺れた時に鼻の頭に唾をつける。痺れた時？血が鳴った時じゃない？これ。足つった時だと思ってたけど。うん。そっか、痺れた時か。う
ん、まあ、いろんな説があるんですよ、ね、きっと。だけど私、トイレ我慢する時とかって聞いたけど。
あ、そうなの、う
ん、おしっこしたいけど、行けない時とかに。
うん。多分、痺れた時、足つった時、トイレ行きたい時。いろいろあるんでしょうね。
そうですね。
はい。ということで、まあ、基本的には民間療法でおまじないなわけだけど、知識院で調べたら、ちゃんと理由書いてる人がいたんで、それなりの、もっともらしい。何かというと、鼻の頭ってのは自分の目に見えないので、そこに唾をつけるって結構集中力を要すると。そこに集中することで、緊張をほぐす効果がある。本当かな？
だからトイレに行きたいの忘れるんですよ、
ね、
きっと。
そう
か、ね。でも筋肉の緊張ほぐしたらトイレ出そうだね。
漏らしちゃうって。まあ、気を紛らすってことだよね、それは、うん。はい。で、胸開けの時に指から血を抜く。これは私が得意な分野ですね。これは、漢方ですけど、チェヘッタって言うんですね。クッチェとか言うけど、こうチェヘっていうのは、滞るんですよ。胃の中に食べ物が残ったまま、胃が動かなくなっちゃうんだよね。まあ、機能停止したような状態。それで、まあ、動悸がしたり、手足が冷たくなって痺れたり、ひどい頭痛がしたり、めまいがしたり、貧血みたいになったり。そうした時に韓国ではどうするかっていうと、小小っていうツボが手の親指の爪の下の方にあるんですよ。そこを刺激すると血減った状態が治るということなんですけど、血を出すっていうのは瀉血という方法なわけですね。一般的にも行われる治療法なわけですけど、まあよく言うのが血が滞っているので黒っぽい血が出るそうですよ。で、私も妻の元に行ってね、そしたら妻が背中をドンドンって叩いてくれて、肩から手にかけてギュッギュッギュッってマッサージして指の方に血を送るわけですよ。そして親指を付け根をね、ぐるぐるぐるって糸で巻いて、爪の下の白い半円があるじゃない？その下にある皮を針でブスッと刺して血を出すのね。思い切って。針先はもちろん火で焼いて消毒しますけどね。うん、で、確かに楽になります。ね、
うん。私もよくお母さんにやってもらうんですけど、うん、一生懸命刺してるのにあんまり血が出ないと、あいご、いごの毎日減ったって言って、背中の首の後ろの方を刺してくれたりするんですよ、ね。
おお、それは結構本格的な治療だね。うん、背中から血出すのもあるよね、鮭血ね、不、は、安、い。うんガラスのお椀を火をつけて空気を温めてそれをカパッてはめると血がいっぱい出てきちゃう。
だから刺した後にそれをパカッてやって
血を吸い出すために
そしたら血がブワーって出てきて、うん、でも跡が残る、うん、カッピングっていうのかな
日本では、
うん、っていうと思います。
お風呂屋さんでよく見ますね。
ああ、
なんか
丸いでしょ
斑点がついてる人がいるのよね、うん、韓国ではねそれですよブワン
それですよ。
うん。まあ、いずれにしても、その、遮血という血を出すという方法は、韓国ではよく漢方で使われる方法ですね。はい。
普通になんか可愛い顔した20代ぐらいの女の子も普通にやるからね、自分で。こうやって、ブスって。
まあ、実際苦しい時はできちゃったりするんだよ。
うん、いや、うちのお父さんは、うちの息子、新生児の時から針刺してました。
トラウマなんないか。
覚えてないと思う。
はい。じゃあ、続いて私が読もうと思いますけども、愛知県に在住の杉浦美希夫さんですね。ありがとうございます。相変わらず楽しく学んでいます。今回は韓国の弁当事情についての質問です。日本ではごく当たり前のお昼のお弁当、韓国ではどんな感じでしょうか。出前が盛んなので弁当派は少ないのではと考えていますが、お教えください。また好きなタレントに弁当を差し入れするのが盛んとのこと、男性が女性のアイドルに差し入れすることもあるのでしょうか。よろしくお願いします。三重市の皆さん、今年もファイティンということですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、弁当については、はっきり言って韓国弁当文化というのは非常に隅に追いやられています。弁当は確かに日本の他弁が半素としらくという名前で来てますけど、基本的に韓国料理は弁当に向かないんですよ。これは前回紹介したイオリョンさんの文化の本にもよく出てくる話だけど、韓国の食べ物っていうのはスプーンを使うのでも分かるように汁物が基本なわけですよ。だから汁物と一緒に食べるってことで弁当にはならないわけ。あるいはね、店の外に出てる料理の見本みたいのもあるじゃない。あれも韓国では難しいってわけ。基本的にソンロンタンとか、中に具が全部隠れちゃってるものばっかりだから、そんなの作ってもわからないってわけでね。日本の食べ物は、お箸だけで食べるっていうのでもわかるように、汁物っていうのはまた別なわけだよね。お箸を使うのは全部汁がないものばかりだと。だから弁当にしやすいわけですよ。持ち運びしやすいわけね。もちろん汁物が別にあってもいいけど、それはパックとして別に持っていけばいいわけだから。イオリョンさんはこれをスズメとか鳥がね、くちばしでついばむみたいな食べ物だと。あと西洋の食べ物はフォークとナイフだから、猫とか虎みたいなのが爪でこう裂いて食べるみたいな文化で、韓国の汁と一緒に具を食べるっていうのは、これは金魚だってね、餌を水と一緒に飲み込むみたいな、パクパク食べるみたいな、そういうので、韓国の場合は具と汁が一緒になってる。汁物にも具が入ってるし、具にも汁が多いし、例えばキムチとか汁が多いじゃないの。で、そういう風にして汁と具が分かれない食べ物の文化なので、弁当にはなかなかならないんだ。だから逆に言うと、弁当になったものは韓国人にはあまり食事を食べた感じがしにくいんだということを言ってましたよね。
ちょっと前に思い出のお弁当みたいなの、銀色の細長いお弁当箱に、こう何でもかんでもご飯いっぱい、おかずちょこっと、ぐわーって振って食べるっていうの流行りましたね。
ブリキの弁当箱ね。
なんか昔の貧しい時代を。
そうだね。どうしても弁当って言うとそういう貧しい感じがしちゃうわけですよ。どうしてもお汁がないっていうのがね、一番大きいですけど。それで、あとこの好きなタレントに弁当差し入れするっていうのは、これは弁当じゃないです。基本的には、韓国では撮影現場とかで料理者がやってきて、
タッチャってやつですね。そう。で、ご飯車。
その場にロケ地に食堂がやってきちゃうわけですよ。で、それを差し入れするわけだから、弁当だとちょっと差し入れとしてはみすぼらしくなっちゃうので違うと思いますよね。
差し入れってそれを手配するってことですか？ファンの人たちが。
そう。それはあるってよく聞きますよ。だからもうサンゲタンとかね、差し入れするわけだよね。日本の場合はロケ弁だから、ロケ弁が、日本のロケ弁はまた有名だよね。美味しいっていう話がね。
最近も一部だけど、韓国人の女の子たちがお昼代を節約するためにお弁当を持ってくる子たちもいます、
ね。まあ、いずれにしてもあんまりその弁当が美しくない、あるいは発達しない理由は、基本的に汁物だから美しくなりえないんだよね。ぐちょぐちょしちゃうからね。
奥様は持って行かれるって？
持ってきますよ。だから基本的にはパックをいくつも持っていくわけ。タッパーごとに料理は1個ずつしか入らないわけ、うん、そんなのだって一緒に詰めちゃったらぐちゃぐちゃになるわけだから、うん、タッパーを5個ぐらい持ってって、
どのくらいの大
きさ？みんなで食べるんです。
そう、う
ん、
あ、じゃあ結構大きめですか、
うん、家で使うよりは小さいって感じだけどね。はい、ということで韓国の弁当事情についてお話ししてみました。それではね、たくさんのお便りどうもありがとうございます。今日も以上で勉強終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらにへよー。